セット次第と成績評価、評価が勇気にとって変わるとき、KI の視点から見ておそらく最もありそうな、ある Z 世代のダンス講師による、ミスに寛容な子供向け誕生日会の振り付けの背後にある世界観。最初は小さく見える場面を想像してみてほしい。子供の誕生日会、グループルーム、音楽が流れ、いくつかのおぼつかないステップ。ところがそれが突然大きな意味を帯びる。なぜならそれが私たちの社会について何かを語っているからだ。20代前半の若い女性、Z 世代が週末に講座を開き、子供たちが一緒に簡単だけれど綺麗な振り付けを覚える。最後には発表をしたり、動画を撮影したりする。だが決定的なのは、振り付けそのものではなく、それがどのように生まれるかだ。講師は、ここでは学校のように正しい間違いが問題なのではなく、喜び、試してみること、続けることが大事なのだと強調する。小さなミスはつきものであり、すぐにうまくいかなくても、誰もがっかりすべきではない。後になって、大人たちの輪の中で、彼女は枠を飛び越えるような考えを口にする。彼女は成果主義のシステムをひどいと感じており、とりわけ評価がとても早い段階で始まることを問題視している。そして、そもそもそんな評価と成果の社会に子供を送り込むべきかどうか、確信が持てないでいる。この組み合わせから、高い確率で、しかし確信を主張することなく、一つの世界観が読み取れる。つまり、日常の哲学のようなものであり、小さなもの、子供向け講座の中に、すでに大きなもの、社会批判が含まれているのだ。以下では、この行動に最も結びつきやすい人生哲学と、社会的な社会化がどのようなものか、そしてそれが学校、成果、自己価値、Z 世代の経験というより、大きな文脈の中でどのように位置づけられるのか、を辿っていく。1、観察可能なシグナル、彼女がしていること、そして彼女が言っていること、解釈する前に、行動と解釈をきちんと分けておく価値がある。観察解釈抜き、彼女はお祝い共同体発表というセッティングで子供たちと関わっている。彼女は、つながりを生む振り付け、個人パフォーマンスではなく、共同作品を重視している。彼女は雰囲気を積極的にコントロールしている。失望からの保護、ミスの脱ドラマ化。彼女は自分の場を学校から明確に区別している。正しい間違いではなく、喜びと前進。彼女は、早期に始まる評価と成果のシステム、ポイント、成績を批判している。彼女はこの批判を、存在論的な決断、子供を持つかどうかに結びつけている。これだけでもすでに多くのことがわかる。ここには単なる教育スタイルだけでなく、一つの人間観が見えているからだ。すなわち、人間とは何か、学びはどのように機能するのか、そして社会はいかにして病んでいくのか、についての特定の理解である。2、最もありそうな基本前提、人間の価値は成果にかかっていない。全体を一つの文に凝縮しなければならないとしたら、おそらくこうなるだろう。人間、とりわけ子供、は自分の価値を評価や比較から導き出すべきではない。これが核である。そしてこの核から、多くの帰結が導かれ、それが彼女の講座設計の中に再び見て取れる。ミスは道徳的な価値の引き下げではない。ミスは、あなたはダメだではなく、あなたはプロセスの真っ只中にいるということだ。学びは主として試験状態ではなく、練習状態である。プロセスは結果の前座ではなく、発達の本来の場である。共同体は順位表ではなく、つながりである。つながりを生む振り付けは、ランキングに対する文化的な対抗イメージである。これは日常において、単なる教育論ではなく、すでに人生哲学である。すなわち成果よりも尊厳を優先する姿勢だ。3、彼女の講座におけるミクロ倫理、ミスに寛容であることを保護空間として、彼女が講座でしていることは、おそらく意図的にデザインされたミスの文化である。3.1、ミスへの寛容さは、大物に見ることではなく、学びのロジックである。彼女は単に優しいわけではなく、特定のロジックを掲げているように見える。子供たちがミスを恐れていると、学びは悪くなる。安心感があれば、彼らはもっといろいろ試してみる。もっと試せば、上達する。これは、実践的な教育学である。そして、注目すべきなのは、 それが評価文化における最もありがちな短絡を断ち切っている点だ。評価はモチベーションを生む。彼女はおそらくこう言うだろう。評価が生むのはあるとして順応と恐怖であり、モチベーションは別のところから生まれるのだと。 3.2 学校に対する対抗世界としての講座。ここでは学校のような正しい間違いは問題ではないという発言は単なる比較以上のものである。それは一つの境界線の引き方だ。学校はミスがリスキーなものとして経験される場である。恥、価値の引き下げ、結果。彼女の講座はその反対であるべきだ。つまり、ミスが普通である場だ。これによって彼女は、社会的にしばしば過小評価されていることを行っている。彼女は別の現実モードを構築しているのだ。ただ別の活動をしているのではなく、別の基本ルールを作っているのである。4. 最もありそうな人間観。人間主義的、関係思考的、反持続的。彼女の行動から人間観を導き出すなら、最もありそうな位置づけはこうだ。4.1 人間主義的な基本姿勢。人間は最適化されるべきプロジェクトだではなく、むしろこうだ。人間は発達可能であり、安心を必要とし、関係性と自己効力感の中で成長する。4.2 貫徹よりも関係思考。彼女は関係性を、成功の副産物、うまくやれれば認められる、とはみなしていないようだ。むしろ承認を土台としている。安心できれば成長できる。4.3 反知辱の教育学。中心的なモチーフはこうだ。子供たちがうまくいかなかった時に内側でカチッと閉じてしまわないようにしたい。これはしばしば次のようなものへの反応である。恥をかかされた学びの瞬間、過度に高い期待、あるいは早い段階で内面化された完璧主義の規範。重要なのは、だからといって彼女がトラウマを抱えているとかそういったことを意味するわけではないということだ。そのような診断は不当であり、大抵間違っている。意味するのはただ、彼女が学びの感情的側面に対して繊細なレーダーを持っているということだけだ。5. なぜよりによってダンスなのか。身体グループ発表、評価に対する対抗文法として、ダンスはどんなメディアでも良いというわけではない。彼女の姿勢に驚くほどよく合っている。5.1 ダンスは書面による証拠のない練習である。ダンスにはワークシートも成績も、恒常的な記録もない。だが経験はある。これは、学びを証明ではなく体験として理解する哲学に合致している。5.2 ダンスはミスを可視化し、それゆえにドラマを和らげられる。間違ったステップはすぐに目に見える。それを言い訳して消すことはできない。だからこそ、それはうまく正常化できる。ミスはゲームの一部であり、その人の欠陥ではない。5.3 発表は共同のハイライトであり、裁きの判決ではない。発表では、その瞬間は大きなものになるが必ずしも評価的である必要はない。彼女は終点を、どうやら試験ではなく、共同の締めくくりとして枠付けている。これは微妙だが決定的な意味の転換である。成果プレッシャーのないパフォーマンスなのだ。6. 社会的サブテキスト、メリトクラシーと評価ロジックへの批判。彼女が評価システムがあまりに早く始まるから、そもそも子供を持ちたいかどうか考えているというとき、そこには強い社会診断が含まれている。私たちの社会は、所属感と自己価値を測定可能な成果に結びつけており、しかもそれを早すぎる段階で始めている。これは、しばしばメリトクラシーと呼ばれる特定のイデオロギーへの批判である。すなわち、成果は公正に測定でき、それによって機会、承認、地位を正当に決定できるという考え方だ。高い確率で、彼女はこのロジックを次のように感じている。不公平、スタート条件が異なるから、非人間的、尊厳をアウトプットに結びつけるから、そして心理的に有害、恥、恐怖、自己最適化を煽るから。彼女の講座実践は、そうなると単なる楽しい趣味ではなく、小さな文化的対案である。7. 彼女の世代が、増幅装置として、絶え間ないフィードバックの世界での Z 世代の社会化。彼女が Z 世代であることは、些細なことではない。Z 世代はそういうものだという意味ではなく、特定の社会条件がこの姿勢をより起こりやすくしているからだ。
フィードバックシステムの中で育つこと。Z 世代の社会化は、しばしば次のようなもので特徴づけられる。
デジタルな指標、いいね再生回数、ランキング、絶え間ない可視性、そして恒常的な視覚可能性。これは評価への感受性を大きく高めうる。世界が常にコメント欄のように感じられるなら、評価のない空間を求める気持ちは理解しやすい。 7.2 メンタルヘルスをめぐる公的ディスコース。以前の世代と比べてストレス、過負荷、成果プレッシャー、心理的健康についてははるかにオープンに語られている。多くの若い大人たちは感情や限界を弱さではなく自分の人生についての正当なデータとして捉えることを学んできた。これは彼女の講座スタイルにぴったり合う。恥をかかせるのではなく調整し、続け、喜びを保つのだ。 7.3 不安定さと未来への懐疑。この年齢層の多くは次のようなものを経験している。不安定な労働市場、高い生活費、危機が常態化した状況。これは次のような基本姿勢につながりうる。私たちは一体何のためにこんなに頑張っているのか、そして誰がその恩恵を受けているのか。この問いが一度頭に浮かぶと、学校システムはすぐに、後に決して終わらない評価ループのための最初のトレーニングキャンプのように見えてくる。8、確率マップ。どのような影響が最も背後にありそうか。あなたの最高の確率を尺度にという要望に応えるために、ここに一つのヒューリスティックを示す。真の測定ではないが、彼女の思考の重力を最も生み出していそうなものの、最もらしい重み付けである。1、尊厳優先、人間主義的倫理、約 25%。彼女は子供たちを失望から守り、価値を成果から切り離している。2、学びの道、プロセス思考、約 20%。彼女は講座を明確に試験の場ではなく、練習の場として枠付けている。3、評価文化への批判、メリットクラシーへの懐疑、約 20%。子供を持つことについての彼女の発言は、教育論を超えて社会批判へと向かっている。4、関係性と共同体思考、約 15%。つながりを生む振り付け、所属感が中心的な価値として見えている。5、Z 世代のフィードバック社会化、約 10%。常に評価される世界の経験は、評価のない空間を貴重なものにする。6、自身の成果プレッシャーや、完璧主義との電気的接触、約 10%。 これは、もっともらしいが、確実ではない。この種の感受性のよくある源泉ではある。最も高い確率を持つのは1から3である。すなわち尊厳を守り、学びをプロセスとして理解し、評価文化を批判的に見る人間観だ。9、日常における人生哲学、喜びは飾りではなく、抵抗である。多くの成果文化では、喜びはボーナスとして扱われる。まず義務が来て、その後に楽しんでよい。彼女の実践は、むしろ別の哲学を示している。喜びは、正しい生き方の基準であり、単なる副産物ではない。遊びは、時間の無駄ではなく、一つの教育の形である。共同体は手段ではなく、意味そのものである。このように考えるなら、しばしば経験されるような学校は、問題をはらんでいる。なぜならそれは早い段階で別の文法、比較、コントロール、外的評価の文法を教えるからだ。彼女の講座は、そうなるとダンスレッスンではなく、別の文化のミニチュアである。そこではミスが恥を生むのではなく、つながりを生む。なぜなら皆が同じプロセスの中にいるから。10、厳しいポイント。子供を持つことを道徳的な問いとして、彼女が子供を持つかどうかを社会に結びつけて考えていることは、おそらく彼女の世界観についての最も強い手がかりである。それはこう語っている。彼女は単に私的に子供が欲しいかではなく、倫理的政治的にどんな世界に彼らを送り込むのか考えている。彼女は親になることを単なる個人的な幸せではなく、責任、そして自分が拒否しているシステムへの潜在的な共犯関係として経験している。ここにはおそらく次のような内的ロジックがある。学校は社会の代弁者である。早い段階で学ばれる価値イコール成果。成果文化は心のコストを生む。失望、恐怖、自己不信がシステム的な効果として理解される。子供はこの効果にさらされることになる。親になることは、道徳的に問題があると感じるシステムに子供を引き渡すことを意味する。結果、揺れる子供願望。子供が好きではないからではない。彼女はむしろ喜んで子供と働いている。彼女は彼らを守りたいからだ。これは逆説的だが、
十分に一貫した立場である。彼女は明らかに子供と働くことを愛している。そしてまさにそのためにシステムを疑っているのだ。11、この姿勢はどこから来たのか。何にでもなれると成果を出さねばの間での社会化。多くの若い大人たちは二つの矛盾したメッセージの中で育ってきた。あなたは何にでもなれる。自己実現、個性、才能、創造性。あなたは成果を出さねばならない。成績、証明書、選抜、競争応募、あとには KPI。この組み合わせは特有の緊張を生み得る。本物であるべきだが、成功していなければならない。自己を花開かせるべきだが、測定可能でなければならない。楽しむべきだが、効率的でなければならない。彼女の講座哲学は、この緊張を少なくともある午後の間、解消しようとする試みのように見える。測定なき自己展開。12、最もありそうな政治的な位置づけ、むしろリベラルよりだが、革新は道徳的、政党ベースではない。わずかな発言から政党支持を導き出すのは不誠実だろう。しかし、もっともらしい価値の方向性はスケッチできる。新自由主義的な成果イデオロギーに懐疑的。メンタルヘルスと社会的構成に敏感。関係性重視、インクルージョン重視、教育を自己展開として重視より。人を早期に選別する制度に批判的。これは多くの国や未流において、リベラルな未流に典型的だ。だが必ずしも政党政治的である必要はない。それはむしろ政治的というより道徳的な姿勢であり、人にとって何が良く、何が傷つけるのかについての感覚である可能性も同じくらい高い。13、公平のために言及すべきブラインドスポット。彼女の姿勢を真剣に受け止めるなら、可能な影の側面も指摘すべきだ。反証としてではなく、緊張関係として。全く評価がなければ、指針もない。子供、そして大人には、時に上達のための明確なフィードバックが必要だ。世界の一部は成果ベースであり、子供たちはその中をナビゲートしなければならない。完全な保護空間は、後に厳しい断絶につながりうる。問題なのは評価そのものではなく、評価と尊厳の結びつきである。人を貶めることなく、成果を評価することはできる。したがって、彼女の姿勢の成熟した形は、おそらく、どんな犠牲を払っても成績を廃止せよではなく、むしろこうだろう。評価を無害化し、ドラマ性を取り除き、切り離す。そうして学びが、再び学びでいられるようにする。そしてまさにそれを、彼女はすでに講座で実践している。14、より大きな文脈、私たちは数量化文化の中で生きている。大きくこう描いてみるなら、彼女の講座は数字の海の中の小さな島のようなものだ。私たちは今日、非常に多くのものを評価している。学校で成績、職場で目標指標、デジタル空間で、いいね、フォロワー、レピュテーション、日常で、レーティング、ランキング、レビュー。ポイントはこうだ。評価は単なる道具ではなく、すぐに世界観になってしまう。すべてが測定可能であるべきだとすると、測定不可能なものは疑わしいものになる。喜び、プロセス、つながり、遊び。彼女の実践は、その時対抗運動のように見える。彼女は測定不可能なものを守り、それによって間接的にこう語っている。良い人生は、最適化された人生と同一ではない。結び、彼女の講座の中にすでに含まれているもの、最も高い確率で、この若い女性の背後には、次のように記述できる世界観がある。人間の尊厳は不可侵であり、成果に結びついていない。学びは、ミスを必要とし、恥を受け付けないプロセスである。共同体は比較によってではなく、共同の行為によって生まれる。評価システムは中立ではなく、自己像を形作る。しかも多くの場合、早すぎる段階で。親になることは単なる私事ではなく、倫理的なことだ。すなわち、社会との関係についての決断である。そしておそらく最も興味深いのは、次の点だ。彼女は、学校に反対しているのではない。学校が悪いからではなく、あまりに早く人を選別するシステムは、いずれ成果以上のものを選別するようになると感じているからだ。それは、人が自分を足りていると感じられるかどうかという感覚において、人を選別してしまう。 彼女は自分の講座で、少なくともある午後の間、別のメッセージを練習しようとしている。言葉ではなく、一歩一歩で。つまずいてもいい。あなたは仲間だ。私たちは、続けていく。